こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。先週ですね、東京の芸術劇場で、池袋でですね、転校生を見てきました。平田織座さんの原作で、網谷紀水さんの、演出でしたね。で、僕実はこれを見るのは2回目だったんですけども、1回目は静岡で、網谷さんの演出では初演の時に見てるんですけども、ちょうど一番最初のシーンをですね、僕、あろうことか遅刻してしまって見れなかったんですね。多分3、4分ぐらいしか遅刻してなかったと思うんですけども。もっとかな。4、5分ぐらい遅刻したかな。とにかく最初は見てなくて、で、噂では最初に何かあるらしいっていう話は聞いてましたが、何分僕は、事前に自分が見ないうちに、何があったかを知るというのがあんまり好きじゃない方なので、なるべくこう最初に何があったかっていう話を聞かないように、あるいは見ないようにしてきたんですよ。まあでもさすがに見ないように してきても、一年ちょっとあるとね、多少は漏れ聞こえてしまいますね。転校生っていう文字が消えるんだとか、いう話は聞こえてきました。で、もうそれも、ああ、もう聞いてもうたっていう感じだったんですけど、まあ今回、2回目にして初めて、ちょっと変な感じですけど、2回目にして初めて、何があったのか、最初のシークエンスを見ることができて、これはやっぱ見といてよかったと思いましたね。見といてよかった。でね、まずね、この劇では時報っていうのがすごく重要な位置を占めてて、でその時報の使われ方が僕すごくいいなと思ったんです。まずね、時報ってね、カウントダウンって僕らはついついカウントダウンをするときにゼロで何かが始まるって考えるじゃないですか。例えば大晦日のカウントダウンっていうと、みんなこう12月31日から1月1日になる、そのゼロの瞬間に何かが変わるっていう感じをすごく持って、だからそこでわーとかものすごい叫んだりキャーって言ったりしますよね。僕はでもなんかああいうカウントダウンってちっともリアリティを感じなくて、で僕がカウントダウンで思い出すのはむしろ、というか今回のその網谷さん演出の時報を聞いて思い出したのは、ああカウントダウンってこういうことだったなっていうこと。それはどういうことかっていうと、ゼロになるより前からいろんなことが起こってるし、ゼロになった後もいろんなことが起こってるってことですね。例えばスペースシャトルというのが打ち上がる瞬間っていうのを考えたらわかると思うんですけど、実は今うっすらと僕が喋ってる後ろで流してたのが、スペースシャトルが打ち上がる瞬間の実況の YouTube ですけども、普通は最近のスペースシャトルってカウントダウンゼロになるまでにもエンジンは点火してるんですよね。点火してる。だってそうしないと間に合わないからね。し、ロケットの様々なアクティビティはもうカウントダウンより前から前倒しでずっといろんな風にスイッチがオンされてるわけですよ。いろんな景気のスイッチがオンになってる。だからゼロっていうのはあくまで、スペースシャトルなりロケットなりのを支えてるアームが外れて、その離陸するっていうところなんですよね。その地点がゼロ点で、しかもそのなんて言うんでしょう、少なくとも遠巻きに見てる観客、スペースシャトルの打ち上げを見てる人々のにとっては、見てるとゼロの時はまだ地上から離れてないね。なんかゼロ1ぐらいの感じでちょっと、あ、地上から離れたかなっていうのがほの見える、それぐらいなんですよね。つまり、スペースシャトルが打ち上がるっていうことは、そのゼロ点の出来事じゃなくて、 こういろんな活動が並行して起こって流れていく、その中で起こっていて、ゼロ点っていうのはその様々な活動の中の一つの区切れ目、まあ記念的な区切れ目なんでしょうけども、でも少なくとも現場で見てる人にとっては、ああ今ゼロなんやぐらいの感じなんですよね。別にそこだけで全てが始まるわけじゃなくて、こうずっと時間が流れてる中でゼロを通過したぐらいの感じなんですよね。でその感じっていうのを僕はあの雨屋さんのカウントダウンというより時報ですね、時報に感じて、これが面白かったですね。確か開演は7時だったんですけども、あの7時になる前から時報はずっと流れてて、であのやっぱり不慣れなお客さんは7時ギリギリに来たりするし、7時過ぎてから来るお客さんもちらほらいるわけですよ。で何もぴったり7時に始まると誰も思ってへんからね、初めての人はね。だけど7時になったらもうあの舞台の、照明をつってる、あれクレーンっていうかな、その舞台の照明がドーンズーンと音を立てて上がっていきます。その音を立てて上がる瞬間がゼロなんですけども、7時ジャストなんですけども、なんかその上がり方もね、等速運動で上がっていくんですよね。ロケットみたいに別に加速度で上がらないから、なんかこう見てるとね、無常な時刻っていうのを感じるんですよね。つまり僕らが読んどころない事情で劇に遅刻しようが、あるいは逆に前倒しで行こうが、客のいる側良かろうが悪かろうが、あのスタンバイ直前にトラブルがあろうがなかろうが、無常に舞台の照明が上がっていく、しかも等速度でね、あたかも時間が流れていくように等速度で上がっていく。そしてしかもそのゼロ、じゃあその7時ジャストに何かすごいことが起こるのかって言ったら、まあ要するにその舞台の照明のスイッチが上がるっていうことだけなんですよね。それ以外のアクティビティってのはもちろん前倒しに起こってるし、その舞台の照明が上がった後も役者さんが入ってくる、暗い舞台の中で何かをし出す、その他エトセトラエトセトラっていう風に、そのなんていうんやろ、あの進行形なんですよね、時報っていうのは。僕それが面白いなと思いました。時報ってか、その7時やったら7時に何かが変わるっていうことじゃなくて進行形なんですよね。その進行形の非常、情け無用な感じが時報にはある。これがなんかあのカウントダウンと決定的に違うことなのかな、僕らの要するにイメージしやすいカウントダウンと決定的に違うことなのかなと思いましたね。あーあーっていう話題に流れていくね。まずそこがあのすごくあのこうグッときたところでした。この時間がこうどんどん進行していく感じっていうのはこの劇を通してすごくあの重要なポイントだと思うんですね。思いました。その、あの時刻に、あの時刻を僕らは体験することができるのに、あの時刻を体験した後にはもう手が届かない感じ。その、つまりは自分で体験したくせに取り返しがつかない感じっていうのが、一つ、あの、この時報、の体験に象徴されていると僕は思ったんですね。まあ、象徴されているって言ったら言いづらいかな。つまり象徴されているも何も、時報を客席で聞きながら僕はそういう感覚を持ったということですね。この今の時刻を僕は通り過ぎるのに、その通り過ぎていく時刻に対し、時刻っていうのは二度と後戻りできない。で、あと冒頭のシーンはいくつか面白いことがあったけど、超音波診断であの胎児の画像が 出るじゃないですか。あれがその冒頭に映し出されるんですけどね。これもすごく面白かったですね。その胎児を映し出すときに、僕これね生で見たことなかったんですよ。もちろん写真とかでは見たことありますけども、あのお医者さんがこうお母さんのお腹に超音波診断機能の端末を当てながら、画像を見ながら、ここはないですないですって言ってく場面って見たことがなかったんで、ああそうなんやと思ったんですけど、あの超音波画面って胎児をこう超音波で、こう白黒の画面にするんですけど、あのなんていうかな、平面なんですよね。どう言ったらわかるかな。つまり胎児は立体でしょ。あの赤ちゃんって立体じゃないですか。だからその理想を言えば、その立体的な赤ちゃん全部が一発でドーンとあのモニター画面に現れたらいいんですけども、超音波診断装置っておそらくね、そのあるその超音波が当たって跳ね返ってくる距離っていうのを、特定の距離で跳ね返ってきたもんだけが、画面に乗るようになってるんですね、今のところは多分。だから、例えば、左手に焦点が当たってるときに、頭がボケるとかいうことが起こるわけですね。あるいは、足に焦点が当たってるときに左手がボケる。もちろん赤ちゃんの向きが、お腹の中で変わるとまたそれもあのどんどん変わっていきますけども、とにかくそのあのお腹に当ててる端末とそれから赤ちゃんまでの距離が何センチっていうところに焦点が当たってるんですよね、おそらくはね。そこが僕すごいびっくりしましたね。でだからその赤ちゃんの 3D 映像が全部見えるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、お医者さんは多分焦点をずらしながら、左手に焦点を当てて、でちょっと焦点をずらすと今度は頭に焦点が当たり、またちょっとずらすと右足に焦点が当たりっていう風にこう焦点をずらしながら刻々とあの赤ちゃんの体のあちこちをこうモニターに映し出していく。で見てる側はこう赤ちゃんを一遍に 3D で見るというよりは、その二次元のいろんなところに焦点が当たった画像を頭の中で合成して、あ、どうやら赤ちゃんってこんな風になってんねやろうなと、こうまあいわば頭の中で作り上げるわけですよね、赤ちゃんをね。で僕これと同じ体験を実は小学校の時にしたことがあって、それは初めて顕微鏡を覗いた時のことです。あの顕微鏡をでを覗きますと小さいものが見えるわけですけど、例えばミジンコをすごく倍率の大きいあのレンズで見るとするじゃないですか。で普通僕らが想像するミジンコっていうのは教科書に出てくるミジンコで、すごいこうなんていうかな、目ん玉バッチリしてて、ちょっと変わった形してて、何よりあの触手ですよね、あの前足みたいなもんがこうバーって出てて、あのミジンコみたいなと思って僕ら大抵顕微鏡をまず覗くわけですけども、その顕微鏡でミジンコを拡大した時に衝撃なのは、あんな風に見えないんですよ顕微鏡ではね。なぜかっていうと、ミジンコは立体やからです。つまりミクロの世界といえども、ミジンコには厚みがあって、ミジンコの手に焦点が当たってるときは顔には焦点が当たらない。顔に焦点が当たってるときには、例えば目に焦点が当たってるときには足が棒を開けて見える。だからこうあの顕微鏡の横のこうあの焦点を動かすつもりをこうキューッとちょっとずつ動かして、ほんまに何ミリぐらいずつ動かしながらあの見るときは、あ、今右足見えた、あ、でも頭ボケてるから頭、あ、また右足ボケたっていうようなことを繰り返すわけですね。でその体験の合成として、僕ら頭の中で無理やりあの 生物の教科書に載ってるような理科の教科書に載ってるような美人子、あの全てにクリアに、焦点が当たっている美人子を合成するわけですよね。つまり僕らの頭の胎児とか僕らの頭の中の美人子っていうのは一発で空間の中に全て見えて立ち現れてるもんじゃなくて、むしろこう異なる時間に見えてる、頭だけに焦点が当たった画像、手だけに焦点が当たった画像、足だけに焦点が当たった画像っていうのを合成して、異なる時間から得た体験を頭の中で合成して、それを一つのまとまりとして考える。これはミジンコだ、これは胎児だというふうに考える。そういうすごくこうイマジナリーなと言いますか、あの想像上の産物なんですよね。僕らの胎児、僕らのミジンコっていうのは。でこの感覚とさっきの取り返しがつかない感覚ってある意味で矛盾してるんですよね。だってさっき見たミジンコと今見たミジンコが同じだって言えるっていうことは、さっき見たミジンコは取り返しがつくと言いますか、その過ぎ去ってしまったものだけども、それを今とくっつけてもいいんだ、こういう態度ですよね。だけど時報っていうのは逆で、そのマイナス1から0になる、するとマイナス1はもうどこかに行ってしまう、0から1になる、するとゼロはもうどこかに行ってしまう、こういう態度ですよね。手が見えたっていう体験が失われて、今は頭が見えてる。頭が見えたっていう体験が失われて、今は足が見えてる。だけどそういうふうに取り返しはつかないんだけど、でも僕の頭は同時に今まで見えても過ぎ去ってしまった手、頭を今見えてる足と合成して、そこに一つのまとまりを見ようとしますね。これを止めることはほとんどできない。勝手に自分の頭がそうなって、多分僕らのあの物を捉える力、あるいは物を忘れる力っていうのは、この二つの相反することをの間で動いていると思いますね。もう取り返しがつかないということ、もう取り返しがつかないんだけども、その取り返しのつかないことを今に重ねるということ、その結果その今あるものをただ今見えているものとしてではなくて、ある一つの塊として認識するということ、そういうことをおそらく僕たちは常日頃ほとんど意識しないまま行っているんだけど、でも僕らの認識ってのはそういうもんなんだというようなことを、まあ冒頭を見ながら考えたりしました。もう十分話したので、この続きはまた明日。それじゃまた。